東京内のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を入れます。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
今日ゴミ醤油すごく賑やかだったね。
そうなんです。今日あの夏休みで、うん、福島の子供たちが山梨に来るっていうのを、うん、パルシステムさんが毎年受け入れしてるんですけど、うん、その中の一つのコンテンツで、うん、うちの工場見学と、うん、あとお味噌を美味しく食べるっていう紹介で、うん、味噌玉作りワークショップをしてたんですけど、うん、そう、味噌玉って、お味噌とだしを丸めてお湯に溶いて、うん、まあ乾燥の野菜とか入れる、うん、即席お味噌汁のことなんですけど、うん、なんか子供たちがえらく甲州味噌を気に入ってくれて、うん、子供がお母さんに味噌買ってよってこう、うん、言ってる姿がすごいなと思って、なんかね面白かったです。
あれじゃない、あのほらお味噌汁っていうか、普通に関東、まあ、この東日本で使われてるお味噌って大体あの結構赤味噌系の米味噌じゃん、
うんうんうん、
だから味が割しょっぱいとかコクがあるとかっていうのが先に来るから、うん、熟成してる感じとか、
う
んうん、子供はちょっと苦手かもしれないよね。
うーん、そう、みんなね甲州味噌を選んで、うん、
甲州味噌はさ、ほら旨味と甘みが結構あるから、
うん、
まあ、麦の麹とかね、もう要素もあると思うんだけど、だから子供には割といい感じの味だよね。
ね、いやなんかちょっと今日嬉しかったです。子供たちが味噌汁もっと飲みたいみたいな言ってたので、うん、
じゃあ子供たちから
から
子供たちから攻めていこう
そうですね、うん、はい。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は箱みどりの話。今日のゲストは箱みどりの周防園子さんです。周防さん、こんにちは。
こんにちは。
どうもいらっしゃい。今日は滋賀からですね、
う
ん、
そうです。今朝滋賀を出発して、
はい、
初の山梨県に、はい、やってまいりました、う
ん、青春18切符で鈍行できたんだって。
何時間ぐらいかかるんですか？
ね、6時半に出て2時過ぎに着くみたいな感じですね。
8時間ちょっととかですね、
うんうん、そうです、はい、はるばるようこそ、
はい。
なんか、ま、今日の話としては周防さんの活動って、その自分で作家としてやってるのと、あとその琵琶湖のほとりでお店やってんだけど、ちょっと前半後半で聞いていきたいなと思ってますが、まずはどんな活動をなさってるんですか？
はい、はい、じゃあまずはその箱みどりの方のお話から簡単にさせていただきたいと思います。箱みどりっていうのは、私が約4年前から始めた灰ガラスですね。あの建物を取り壊した時に出てくるこう廃材の中のガラス、建具から取り外したガラスだったり、そういう風に出てきた古材のガラスと植物、それはもうサボテンや多肉植物からドライフラワーや押し花まで全部こう掛け合わせたものをプロダクトとして作ってるのが箱みどりっていう名前になりますね。
今はじゃあその基本的にはそのアート作品を作って、うん、それをなんかこう展示したりとか、なんか売ったりとかしてるってこと？
そうですね、うん、お店をアトリエとしてるので、そこで作って、うん、そこで販売もしてますし、うん、ウェブショップも展開してますし、うん、あとは今度またあの東京でも個展を、うんうん、まあ、今年一でさせていただいてて、うん、と百貨店さんの催事とかに出したり、
うんうん、
と最近で言うと映画の鎌倉物語、うん、あの高畑充希さんとかが主演だった、うん、あれであのセットとして使っていただいたりとか、ウェディングの他なんかお仕事とか、結構多岐にわたる感じになってきてます、
うん、インスタグラムがね、
はい、
すごい人気で、
うんうん、
まあなんか美しいんですよ、とっても
その植物と
廃材で、それをこう、まあ、アトリエで 琵琶湖のほとりでやってるんだけど、そこは僕も一回ねイベントで総さんにこう呼んでもらったんだけど、うん、ただのアトリエじゃなくて、なんていうんだ、お店みたいになってるの、カフェみたいになってるんだよね。
そうなんですよ。お店の名前はボイドアパートというんですけど、アトリエとカフェとラボっていう3つの軸を掲げてるので、もちろんご飯も食べられますし、お茶もできますし、古本屋さんとかも入ってて、最近だと雑貨の取り扱いも始めたり、すごいいろんな人が、まあ、それこそ平久さんのようにトークイベントに来ていただいたり、ライブをしたり、そう、そのアートのなんか画塾っていうんですか、アトリエの子どもたちの絵の展示をしたりとか、すごいいろんなことをやってる箱を琵琶湖沿いに作りまして、そこの中に自分のアトリエもあるっていう感じですね、
うんうん、なんかさ、その宗さんの作品自体もすごいこうおしゃれっていうかさ、なんかこうセンスいい感じだし、うん、お店の感じもなんかこうすごいかなり今の空気感がすごいなんだけど、うん、結構なんか僕その大きい大阪とか東京とかでやってもなんか行けそうな気もするんだけど、その今この琵琶湖のところでやってるっていうのはなんかどういう意図があるのかなっていうのは聞きたいなと。あ、
なるほど。もう単純に、
うん、地元、
地元っていうのもあるんですけど、うん、私その東京で OL してたんですけど、うん、まあ、ある日突然 U ターンみたいな感じで、うん、バーンって地元に帰って、まあ、それは家の事情もあったんですけど、強制的にというよりは自ら滋賀県なんか余白ある気がするみたいな感じで、うんうん、完全にブルーオーシャンだと踏んだんですよ。
あ、戦略的にね、可能性を感じたわけだ。
若干感じましたね、うん、で帰ったらやっぱりすごい移住者さんとか、うん、海外から来ました、気に入って暮らしやすいとか、うん、すごいこう若い面白い人たちが、まあそんなにめちゃめちゃってわけじゃないですけど、いることはやっぱいて、うん、でその人たちを訪ねて歩くうちに、いやほらやっぱそうじゃんみたいな感じになってきて、いやこれは一発クラウドファンディングでという感じで資金調達ですね、そのウェブ上での資金調達
を、あ、お店を作るときに、
そうなんです、うん、させていただいて、お店と、まあ、ブランド の、 あの地盤固めるときに使わせていただいて、うん、一応その滋賀の地域ローカルな、なんていうんですか、クラウドファンディングサイトの滋賀県の中では一応トップの金額をその時収集して、そのままそれを頭金にみたいな感じで作って、うん、やっぱそういうことも都市部だったら正直、まあもうあるじゃないですか、うん、クラファンでお店作った、うん、コワーキングスペース作った、うん、いろんな人が複合施設です、うん、みたいな場所ってもうあるっていうのは分かってて、だけどまあ、ローカルなその滋賀っていう場所ではなかなかこうやる人もいなかったり、
うんうん、
すごくねこうもったいないなみたいな、こうクオリティをそこまで上げきらずに学生さんがサークルのノリでやってとかは結構ある、うんうん、学生さんすごい多いんで、うんうん、あるんですけど、いやガチで誰かやってよって思ってたところで、旗とこう、あ、うん、私がやればいいんじゃねみたいなことに気づいて、うん、
この土地だったら旗取れるみたいな感じだよ、ね、
そういうことを言うとちょっと聞こえがあれですけど、でもまあ本当に誰もやらないんだったら私やるっていう感じで、
うん、
ですごくやっぱり親含め商工会の人とかはすごいやっぱ古いって言ったらあれですけど、すごくこうね穏やかな県民性で、
うん、
そんななんかよくわかんないことやらないでよみたいな、なんか怖い怖いみたいに最初は言われたんですけど、うん、いや絶対にこういう人がいるってことは反面楽しみにしてくれる人も絶対にいるはずと思って、うん、その時はねお客さんの顔一人も見えなかったんですけど、うん、誰が来んのかわかんないけど絶対いるっていう、なんだろうな、自信があったんですよ、
うん、それでクラファンやって、
はい、
なんか元コンビニの敷地はすごいおしゃれに生まれ変わって、
あ、元コンビニ跡地なんですよ、あの、ね、めっちゃでっかい
店の一角になんかそういうガラスとかなんかこう植物がいっぱい転がってる、
転がってますよね本当に、
で一角がこうなんかちょっとブックカフェみたいなちょっとおしゃれな感じになってて、でキッチンとかなんかイベントスペースとかあっていい感じになってるんだよね、っていうところができましたと。
できたんです。
できてみて実際やってみてどうだったの、はい、今何、今、ね、3年目で
して、そうです、おかげさまでまるっと2年半経って、うん、まあ、もうお店はこう3年目、次の春で丸3年経っちゃうんですけど、うん、いやおかげさまで本当にすごく日々たくさんの方に来ていただいて、今ちょうどね夏なんで特にお盆期間とかは本当に結構毎日満席っていう感じでしたね。
と箱芋とどうですか、
うん、え、なんかその新しいことを、今まで滋賀になかったことをやるっていうので場を作って、はい、
うん、
これから須尾さん滋賀で何したいのかなっていうのをちょっと聞いてみたいです。
そうだね、
うん、
征服するのかな。
うん、ね、なんか出馬とかなのかな。どうなるのかなって今話を聞いてて、ね、ちょっと気になりました。
ここは野望が聞きたい、
ね。うん、これ山梨の放送なんですけど、全国に流れちゃうんで言える範囲で大丈夫です。
そうそう、はい、すごい。
なんか信玄の血を感じる。
すごい。
いやもうそれ多いです。いやね、もうでもやっぱりこう。うん、私も本当に脱サラしてお店とそのものづくりの作家を始めてるんで、うんうん、なんていうかね、こうまだまだこうやっぱりお客さんの流れとか読めないことも多いし、うん、これは来るだろうって思ったものが外れたりとかも全然あるわけでして、うん、今の本当に結構聞かれるんですよ。なんか何の野望がみたいな、うん、何を目指してるのって言われると、うん、私はお店の継続と、うん、ブランドの継続とっていうとすごいなんか保守的に聞こえるんですけど、でも全然それってなんかものすごい大変なことで、うん、関わる人を増やしたりお客様を増やす、なんか減らすでも停滞するでもなく増やしていくっていうのが今の野望で、どんどんこうなんだろうな、大きくしていきたいけどいきなりバーンっていうわけじゃなくて、緩やかにその土地に根付いてこう あのお店なんか割と長くあるよねみたいに思われるような、うん、もう安定した感じになっていきたいなと思ってて、うん、今まだまだね、なんかこう地元での取り上げられ方とかも結構こう新進気鋭のとか自分で言うのめっちゃ辛いですけど
なんかそういう扱いね、
こう扱い的にはこう、ね、こういきなりこう帰ってきて始めたみたいな、うん、こう20代の女の子がみたいな取り上げられ方なんですけど、うん、まあ、そうじゃなくて、まあ、老舗はちょっと難しいかもしれないですけど、うん、まあ、こう地域の人も行ってるし土着的なカラーもあるし、うん、こうそういうなんて言うんでしょうね、新しい感じとこう滋賀のゆるっとした雰囲気を混ぜ合わせたような形でどんどん繁栄をこう怠らずにできるようなお店にしていきたいなっていうのが今のところのこう目標なんですよね。継続させたいみたいな感じですね。
なんかすごい継続するって当たり前だけど、でもそれが結構当たり前じゃないので、うん、今って会社とかみんな作っても10年続けばすごいみたいな、うん、なので、うん、これからの須尾さんの動向はちょっと気になりますね。
次ラジオ出てもらった時、あの16店舗に増えました
そうですね、フランチャイズ化したとかね、
琵琶湖の周りにぐるっと、うん、
全部あ空いてるコンビニを全部買いましたみたいな
琵琶湖は包囲しましたみたいな、
う
ん、かもね、
うん、そうなってるかもしれないですね。
そうだね、ちょっと時間経ったら遊び来て、その後どうなったかちょっとレポートしに来てください。
今後ともよろしくお願いします。
今日のゲストは箱みどりの須尾園子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとう。
ありがとうございます。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。私、うん、こう結構潰れちゃったコンビニが二次活用されてるというか、うん、そのコンビニになっただろうってままの店舗がどうなってるか見るのもすごい好きで、うん、
僕 の, あの知り合いにね、はい、あのスキー用品のアルペンあるじゃん、はい、アルペンってすごい変な形してるじゃん。
あの 見たらアルペンってわかりますよね、うん、
元アルペンを募集してる、あの収集してるコレクターがいて、はい、日本中もあって元アルペンがなんかラーメン屋さんになってるとか、そういうのをなんかこう集めてアーカイブしてるおじさんがいる。
面白いですね、うん、ちょっとコンビニも、ね、うん、ここみどりさんも元コンビニ店のちょっと気になるので私も収集してみます、はい、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ごみようこと
発酵糖と奥田ひらくでした。手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。